エンゴです。
ノリさんです。
はい、お願いします。
お願いします。さあ、始まりましたよ。
始まりましたね。
今日は忙しかったんですか？
今日はですね、まあ普通ですね。
そんなには。
はい、まあ明日オフにしました。
あ、いいですね。
ね、まあ髪がすごいことになってるんで、髪を切ろうと思って。
スポーツ狩りに。
ね、スポーツ狩りってやったことある？
うん。むしろずっと結構それだった。
あ、マジで？あ、ね、小学生時代、
うん。そうね。小学生時代全般そうかも。
そうなんだ。俺ね、一回もないのさ、スポーツ狩りって。
髪はどうしてたの？切るのは床屋？
中1ぐらいまでは床屋だったかな。
はいはいはいはいはい。
うん。
なんか、その当時ってね、髪切りに行った時に、スポーツ狩りって何も言わなくても、まあスポーツ狩りじゃん。
うん。
なんかこう、床屋の美容室、理容師さんか、に言うのかい？なんか注文を。
ああ、俺の場合？
そうそう。
ね。いや、もう全然覚えてないな。いや、でも、話してたはず。今日はこういう感じにして、とか。
あ、かっこいい。
中1の時に、初めてね、単発にしたんだよ。で、
初めて？
そう、中1の時に初めて単発にした。それまでずっと長くて、今みたいな感じね。
肩ぐらいの。
ジョン・レノンぐらいの。
嫌な小学生。
レリビー、レリビー言って。
親のエゴの塊みたいな。
で、
あ、そう。
うん。で、その、初めて単発にして、それ結構後悔したんだよね。で、周りからもなんか不評で、それでそっからまた伸ばし始めて、で、それから割といろいろこう注文するようになったかな。
でもまあ、小学生とかの頃は一人で行ってたんでしょ？
一人で行ってた。
まあ、でもまあ、床屋さんもまあ、ケンゴくんはこういう髪型だってのが大体分かってんのか。
うん、そうだわ。なんせ、家隣の隣がその床屋さんだったから。
ああ、もう。
うん。で、その家、俺と同い年の幼馴染がいて。で、普通にその床屋の休みの日とか、その床屋の中に入って遊んだりとかしてたんだよね。
もう、じゃあね。
そう、普通に自分ちのかのように、あの泡とかあるじゃん。あの髭剃る泡とかさ。
ああ。
あれとか出して遊んでて、うん、で見つかって怒られたりとかしてたよ。
泡塗るさ、刷毛、
うん、
ブラシ、
うん、
あれめっちゃ気持ちいいよね。
うん、気持ちいいね。いや、というかね、あの泡がね、あったかくてすごい気持ちいいんだよね。
わかる。
わかる。
すごいわかる、それ。
いい匂い出した。
うん、もうあれで俺寝れるもん。
というか今床屋だよね。
そう、今ね、床屋で。
やられないの？
最近の床屋は電動で、もう泡がビューって出てくるんだよ。
え、電動で？え、電動だったよ、俺の時も。
あ、
え、ちょっと待って、何？電動じゃない泡って何？
なかったの。
え、何？泡立てんの？カチャカチャカチャカチャって。
そう。
え、床屋さんが？
そうだよ。あ、もうあれだよ。
え、抹
茶を立てるかの勢い。
平成の人でしょ？だって、平成を生きてきた人だよ、ね。
いやいや、もううちの地元の床屋も、ザ・床屋っていうもう職人かたぎの。
マジか。
だから俺、なんだ、床屋はむしろ、あれ当たり前だと思ってたもん、ずっと。
あ、そう。え、俺知らない。見たことも聞いたこともない。いや、
電動なんて俺、令和なんて初めて見たよ。
いやいや、そうでしょ。俺も小学生の時から見てたから。
嘘だ、あったの？
あったよ。
だって、めっちゃ茶こしみたいな、シャシャシャシャシャってやつだよ。
あ、そう。
で、
うん。
え、待って、電動なのにあったかいの？
うん、あったかかったよ、すごい。
あったかいか。
だって、お湯でやってんでしょ、きっとあれ。違うのかな。
なんか俺の時は、当たり外れみたいなのがあって、
うん。
あったかい時と、ちょっと温度が冷まってる時があるのよ。あ、今月ダメだ、みたいな。冷ための日だ、と思って。
いやー、初めて聞いた。手でやるなんて。
だって俺なんか一瞬はそれ欲しいなと思ったもんだって。
何？泡立て器みたいなやつ？
そう。売ってたの見つけた時にあれ買おうかなと思って。
あ、床屋さんのやつだって。
あ、これ、俺の好きなやつだと思って。なんだ。あの頃から電動あったのか。
あったあった。
全然導入しなかったな、うちの地元。
さすがだね。
うん、ちょっとびっくりしちゃった、今。まあ、じゃあ明日はじゃあ、散髪に行かれるんですね。
そうですね、午前10時に予約しました。
大福！
ちょっとオープニング行きますか。お便り紹介しますか、今日は。
そうですね、行きましょう。
はい、じゃあお願いします。
オープニング！ ということで、お便りが来ています。
は
い、いいですか？
はい、大丈夫です。
来てますよ。
はい、大丈夫です。
なので、お便りを紹介します。
はい。
ラジオネーム、麦チョコくん、なんとお住まい、北海道。
お。
年齢、ケッコさんと同い年で、ムリさんと同年代。ありがとう、同年代って言ってくれて。
あ、年下から気使うパターンね。
いや、僕はみんなのことを同年代だと思っています。
みんなって誰？
このぐらいの人。政治人はゲイニャンの方です。お便り紹介します。ケンゴさん、ノリさんさん、はじめまして。はじめまして。ずっとサイレントリスナーでしたが、初めてお便りさせていただきます。聞き始めた頃はケンゴさん推しだったのですが、聞くにつれてノリさん推しの気持ちが追い上げてきて、現在は五分五分の箱推しとなりました。
お
いい子だ。いい子ですね。エア G でお二人のポッドキャストが紹介されているのを聞きましたが、ノリさんさんの海の見える小高い場所で近くにショッピングセンターがあるようなところに住みたいという発言に対して、パーソナリティの方からブラックジャックが住んでいるような断崖絶壁に住みながらショッピングセンターが近くにあるとか想像つかないですねって雑な解釈をされていて笑いました。
は
い、
またララミでしょ。ララミ。
あ、そうです。ララちゃんです。また、ケンゴさんが以前おすすめしていた夜の膨らみ読みました。登場人物の心情描写が上手で、自分と重なるのはこのキャラだなと思いながら読み進めることができました。他にもおすすめの本などがあったら教えていただけたらと思っています。寒かったり暑かったりする日がコロコロ変わりますが、加齢により体調を崩さないようにお互い気をつけていきましょう。ではでは。
うるさいわ。言いたいところだけど、ま、同い年なので。
まあね、同い年なので、
うん。同年代からね、言われると、まあね、ご自愛くださいってなるよね。
俺たちは加齢によりってことですね。ということで、箱推しになってくれた麦チョコちゃんです。
はいはいはい。麦にゃんね、ありがとうございます。麦にゃん。
ね、はい、なんか前麦チョコ好きだって言ってた人を、なんかうっすら思い出したな。
あと、ツイッターで？
うん、なんかずっとなんか、今までの自分の友達遍歴の中で。
ああ、その人なんじゃない？
麦チョコ好きなんですよねっていうのが、うっすら記憶の片隅に。その人だったら びっくりするけど。
そうだよね。麦チョコって俺食べたことないかもしれない。
麦にチョコがコーティングされてるあのちっちゃいやつかい。
うん。多分サクサク系のやつでしょ？
そうそうそう。でも一粒がちっちゃいっていう。
うん、うん、うん。
あるよね。ほんと。なんか手づかみでわしゃって食べたくなるやつ。
記憶がないな、食べた記憶っていうのが。
あ、ないですか？
ないですね、多分。いやー、ただ忘れてるだけかな。子供の時に好きだったあのチョコレートお菓子って、まあ、あのチョコアンパンはもう殿堂入りで置いといて、
はい、
あのね、ベビーチョコってあるじゃん。
ああ、あれでしょ。
あれがあのプラスチックに入ったさ、あのパカッとこう開けて、で小さいチョコがさ、こうバーッと入ってる、あれがね、めちゃくちゃ好きでさ。
ヘッドが赤いやつでしょ。
そうそうそう、あれマジで狂ったように食べてたな。
あ、でもあれさ、もうほんと、うん、どう食べるかだよね。こう一個ずつ出すかさ、
うん、
もうガーっていくか。
でもガーだね。
ガーの人だった。
ガーの人だった。うん、
ああ、そう、結構贅沢な
食べ方、ね、うん、ああいう食べ方してました。今なんか本読んでますか？
本ですか？
うん。あの、麦チョコ、麦ニャンがなんか言ってたから。
ああ。
おすすめ。
最近はね、全然読めてないです、僕は。
あ、そう、まあ、転職して、やっぱりね、働き始めると、なかなか読書の確保も難しくなってきますよね。
うん、まあ、っていうよりかは、ちょっと、キャンプの YouTube ばっかり見ているので、最近は。
で、初キャンプも終わり。どうでした？はい、そういえば、初キャンプ。
初キャンプはですね、うん、まあ、行った時はめちゃめちゃ天気良かったので、
うん。
これはいいぞと思ったんですけどね。
あ、ね、次の日雨降ってたね、やっぱり予報通りね。
そうなの。
そう、俺ね、ちょっとそれを見た時にさ、あ、のりさんかわいそうと思ってたんだよね。
あのね、ずっと朝、本当に朝よ。
うん。
5時、6時、7時、8時ぐらいの。
うん。
朝のピークタイムがめっちゃ雨でね。
キャンプのさ、醍醐味ってもう朝の5時、6時、7時じゃない？
そうね。
ね、
そうね、ま
あ、夜のね、キャンプファイヤーもそい、もうめちゃくちゃいいけどさ。うん、あの朝起きた時のさ、感じとかめちゃくちゃいいじゃん。それが雨で台無しになったの。
まあ台無しって言ったら、まあそれはそれだけどね。
うん、まあキャンプの雨のキャンプもいいなみたいな感じだった。
そうそうそう、そんなテントの下でコーヒー入れて、うん、雨だなって思いながら過ごすっていう。
まあね、雨の音も癒しだよね。
そうね。
昔あの寝る時にさ、 雨の BGM を耳元で流して寝るっていうことにちょっとハマってた時期があって、それをね、友達に言ったらすごいバカにされて、藤原紀香じゃねえんだからみたいな感じで、すごいバカにされて、でそれちょっと恥ずかしくなってね、誰に言えなくなってしまったっていうね、過去があるんだよね。
俺も今真っ先に女優かって言いそうな感じ。
やっぱりそうなの。
いや、なんとなく、そういうのに癒し求めがちなね、感じが。
普段さ、仕事に疲れた。
なんか
揉まれて疲れた。
そう。ドラマとかでね、自分じゃない人の役を演じ、周りに揉まれ、美容にも気をつけて、周りの目気にして、ああ、うち疲れたっていう時に雨の音聞きながら
ね。いやいやいや、もう、いや、今もうそのセリフがもう藤原紀香になってるやん。何よ、うち疲れたって。
うち疲れたわって。
でもなんか。バカにしてる。
いや、してないよ。でもさ、それはやっぱりさ、言語の中ではさ、その時間がやっぱ大事だったわけですよ。疲れてた。
まあ、大事というか、まあ、本当に家の中から見る、まあ、何回も過去多分言ってると思うんだけど、家の中から見る雨が好きだから、音とかね。だからそれを、ただ人工的にかけてた、流してたっていうだけで、もうね、本当に恥ずかしいんだよね、あれね。結構いじられたの、本当に。
かけてるうち、かわい
い。いや、かわいいとは思わないよ。
やってないのじゃあ。
やってないです。今は、ネットフリックスの、ヘッドスペースの睡眠ガイドかな。
なんか、何？羊でも数えてくれるの？
あのね、なんかお話ししてくれるんだよね。時間設定とかもできて、で、その後に、その4種類ぐらいの中から、例えば、夜の水族館とか、暖炉の焚き火とか、夜行列車とか、なんかそういう系をまず選ぶんだ。で、そして選んだ後に、物語というか、そのなんか説明というか、うん、お話ししてくれる人がいるんだよね。
ああ、ナレーターがいるんだ。
うん。
で、いつの間にか入眠。
寝てます。
あ、そう、
うん。
朝になった時にはもうそれはテレビはオフに。
あ、オフに。そう。だから最初にその何分かっていうのを選んで、で、おそらく、俺は割と寝つきがそこまで良くないから、結構長めの30分とか45分とかそういうのを選ぶんだけど、だけど、もう多分10分以内で寝てるような気がする。
へぇ、効果ありなんだ。
うん。結構バカにしてたけど、あると思う。
あ、そう。
うん。
ぜひ、寝れない。
眠れない。ん？ぜひ眠れない夜はやってみてください。
おすすめのね。
うん。
あ、ちなみに、どうなんですか？本は。なんかおすすめの次の本はありますか？
まあなんかちょっと思い出したら、麦にゃん思い出したら、お伝えしますんで、配信で。
麦にゃんお互い、カレー頑張りましょうね。
ね。この間し、今年ね、41歳だからね。本当に、体には気をつけて仕事頑張ってね。
お便りありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
大福でやす。
じゃあ続いてですね、はい、神戸と大阪の間にお住まいのラジオネーム、みやさんさん。みやさんでいいのかな。
うん、
みやさん。
みやさん、はい。あ、俺みたいな感じだ。
年齢が45歳ですね。性自認はゲイニャンの方です。はじめまして、40代のみやさんと申します。コロナ禍の間に人の声恋しさに聞き始めました。世代も住んでいるところも違う二人の話は、覗き見感覚で楽しませていただいております。今朝、ツバメが飛ぶのを見つけました。え、何の話？
なんか、何かの訪れですか？
え、急にどうしたのこれ。
もうなんかもう、巌流島の戦いを思い出したんだけど、佐々木小次郎と。
今朝、ツバメが飛ぶのを見つけました。話は、悩みを聞いていただきたく、性のお話です。お付き合いして、夜の営みの時、行かないのが悩みです。興奮しているし、好きなのに行かない。相手にした後、一人でする方が行く。発展場だと普通に行く。これってお付き合いの相手が自分にとって劣化しているのか、何かあればよろしくお願いします。とのことです。
まずお便りありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今朝、ツバメが飛ぶのを見つけました。
そうね。すいません、ツバメの下りだけちょっとご説明いただけると。
急に何？
なんかあるんだろうね、きっとね。ツバメが飛ぶっていう、
はい、
なんていうの、日本の文化として。
何が、なんか比喩なのかな？それとも比喩表現なのかもしれないね。
そうじゃない？
うん。
古き時代から伝わる比喩表現じゃない？
唐突で戸惑いました。
さらにでも唐突な内容が。
はい。ツバメからの急転直下。お付き合いして夜の営みの時行かないのが悩み。興奮しているし好きなのに行かない。でもこれさ、俺読んだ時にね、はい、話を思い出して、夫のチンポが入らないっていう、
ああ、それ小説であるよね。
そうそう。 で、それも普通に小説っていうかエッセイなのかな？いや、小説か。でもまあ、とりあえず事実をもとにした児玉さんっていう女性が事実をもとにして書き下ろしたものだったはずなんだよね。で、当時さ、もうそのタイトルもすごい衝撃的だしさ、なんかその気になりすぎて買ってすぐ読んだんだけど、そのことを思い出した。
これはそういう何、大きすぎて入らないとか物理的な問題のこと言ってんじゃないの？
あ、そう、違うの。今のこのミヤさんみたいな感じなの。
ああ、
うん。そう。夫のことは全然嫌いでもない。まあ、好きだって言うんだけど、いざそういうことになると、全然濡れなくて、夫のチンポだけが入らないっていうね。うん。
人のなら入るんだし。
そう。で、結局、そういうふうに、他の人ともやってしまうっていうような、描写とかもあって、なかなか
ま
ね、
さに
生
さ、
々
こ
しいんだよね。うん。
の皆さんのは、結局整理すると、お付き合いしている方は今いますけど、その方に対しての、まあ、結局行く行かない問題があるんだけど、
うん。うん。
果て場に行けば行くんだね、じゃあ。
俺もね、そこをちょっとね、明言されてないから、不明だなとは思ったのさ。で、これは、お付き合いしたとして、もう、過去にお付き合いしていたことがあったけど、まあ、その時に行かなかったとか、そういうことなのかなっていう、ちょっとわかんないよね、この辺はね。
そうね。なん
うん。
か最後の方にさ、そのお付き合いの相手が自分にとって劣化して敷いて、劣化してるのかって書いてあるから、まあ、お付き合いしてる人がいた上で、こういうことなのかなと俺思ったんだよね。
うん。ああ、うん。そうとも読み取れるよね。ちょっとそれで仮定して話進めてみるか。
います。発展
うん。
場でも行きます。っていうこと
うん。
にしといたとして。
で、発展場に行って、よくわからない相手、不特定多数、まあ多数じゃなくて単数かもしれないけど、そういう場合だと発射はするってことだよね。射精はするってことか。
そうだね。
うん、でもこれってお付き合いの相手が自分にとって劣化しているのかって書いてあるけど、でもその前に興奮しているしとも書いてあるから、劣化しているとも言いにくいかなとは思うんだよね。
言いにくいと思うよ。
ね、だって興奮してるわけでしょ？で、好きだっていう気持ちもあるわけでしょ？緊張してんのかな？
なんか、俺はなんかね、その、なんか、劣化じゃなくて、もう一段階上に上がっちゃったんじゃないかなっていう、お付き
何？
合いの対象として、なんか家族みたいな関係になっちゃったんじゃないのっていう。
ああ。だったらさ、興奮っていう感じもなくない？
その興奮ってさ、
うん。
例えばなんかその、勃起してますよとかっていうのとかって、
うん。
もう、そういうなんか、条件反射みたいなもんなんじゃない？
ああ、ああ、はいはいはい
この
は
なんか流れの中でさ、
い。
生理
うん。うん。
現象として起きることだけども、
じゃあ、この皆さんが言っている興奮っていうのは、勃起のことを指してるのかもしれないよね。
かもねと思って、そ
うん。
の何をもって興奮してるのかっていうのって、形として現れるのでもそこじゃない？お互いが触れ合ってて、その感じるものって、気持ちよさっていうよりか、なんかその幸せとか、充足感とか、そういう部分なのかなと思って、あそこがなんか興奮とちょっと錯覚しちゃうというか。
うん。うん。あり得るね。なんて言うんだろうな。興奮って言い換えれば、俺は衝動だと思ってるんだよね。で、その衝動があるかどうかっていうことをまず考えてもらいたいかなって思ってて。
じゃあ、
うん。
そうね、今自分が感じてる興奮っていうのは衝
そう。
動かいっていうね。
うん、そう。性の衝動なのか。この目の前にいるその好きな人を、そう、セックスをしたくてたまらないっていう、そういう興奮なのかどうかっていうところだよね。
そうね。
うん。
だから発展場だとさ、もう、性っていうものだけをさ、100%楽しむっていう場所だからさ、この衝動がまさに形になってるところだよね。
うん。うん。うん。それか、よし。
今の健吾の説明だと分かりやすいかも。
うん。それかもシンプルにすごい疲れてますかっていう感じ。
義務化してませんかとか
だ
ね。あるよね、その月日の
ね。
ね。
う
まあ、
ん。
長い短いは関係ないかもしれないけど。
いや、そしてさ、まあ年齢が45でしょ？年齢も年齢っていうところもあるだろうし、まあなんせやっぱね、男の体だからさ、その性のピークは20歳っていうふうに言われてるじゃん。
そうなの？
らしいよ。男は20歳で、女は30超えてからだったかな。忘れちゃったけど。うん。それを考えるとね、だいぶ過ぎてるから、そういう問題もあるかもしれないけど、あ、でもそうさ、そんなことないよね。だって発展場行ったら行くんだもんね。
そういうちょっと特殊な環境に行くと、やっぱりこう、さら
うん。
に材料がいっぱいあるから興奮できるとかさ。
まあ、それか、その好きな人相手だと、なんて言うんだろうな、なんかカッコつけてしまうじゃないけど、なんかいろんな邪念が入るんじゃないかな、あると思うんだよね。
あんまりそしたらちょっと、さらけ出せてない自分もいるのかな。
ああ、そうそうそうそう。なんかカッコつけてしまうみたいな。
うん。うん。
でもね、
それでね、結局その取り繕った自分がもしかしたらその相手に受け入れられてると思ったら、そこを崩したくないっていう鍵かけちゃうかもね。
そうそうそう。
うん。
それでね、なんかそういう塗り固められた自分においてそういうのが続けばなかなか行くのも行けなくなるかもしれないよね。
本当はなんかすごい性癖を持ってるけども、それをこうさらけ出せなくて発展場とかでそういうの出してるとかね、もしあるのであれば、ね、皆さんちょっと出してみるっていうのとか、ね、勝手に性癖ある人扱いしてるけど、
そのね動画送ってってもらってもいいし、
DM の方でちょっとね
我々の大福ビスケ
ット我々に送っていただ
DM に送っていただければ受け止めることだけはできるので、
そうですね、あとランク付けして返します、ね、
これはね7変態だわとかね
そうですね、10のうちねっつってね、でも劣化じゃないなとは思うな、
うんと思う、うん、好きだし、うん、そうだね。でもその行かないってさ、相手も分かってるわけじゃん、
うん、
そのことに対して2人で話し合ったこととかはないのかね。
そうだよね、なんか俺昔怒られたことあるもんね。
何、
自分はいいよって。
ああ、いる、そういう人、相手満足させてでちょっとなんかもうめんどくさいからいいわみたいな感じの、うん、
言い方
いや実際あれそうじゃない、そうじゃないのあれ実際。
いや、なんか、いや、こっちとしてはね、もう行ったら見れたからちょっと満足みたいなところあるの、うん、あ、だからめんどくさいのか自分が。もうめんどくさいのか、
うん、
その行為に対してね。
そう。
で、ちょっと一回怒られたことがある。
ああ、怒られそうだね、それはね。
うん、あ、そういう揉め事になった、なってないのかな、そしたら。
ね。
ちょっと、みやさん、これでも追加情報いろいろまたくれてもいいかも。
うん。ちょっとこの、今の現段階のここのだけの情報では、こんな、こっちもね、探り探りのこんな感じかな、とかっていう、
ね。ちょっと気になるしね。
そう、今現在付き合ってるパートナーがいるのか、そして、うん、でその相手とのことでそうなってるのか、そして相手はそのことについてどう思っているのかとかね、
うん、あともう次は何の鳥が飛ぶのかっていうのがね、
気になりますね
気になりますよね、トンビが飛びましたみたいな、
気になりますよ
気になりますね、
はい、
なのでちょっともしよろしければね。
そうですね、まあ、今のところの現段階では、うん、果たしてその興奮っていうのは性の衝動なのかどうかっていうところですね、うん、そこがキーポイントかと思います、う
ん、なんとなく劣化じゃないと思います。
うん、そうだね、我々は元気です、
我々は元気です、はい、ということでよろしいかな。
はい、よろしいですかね。
皆さんお便りありがとうございます。
はい、ありがとうございます、はい、まだあのお便りいろいろ募集しているのでよろしくお願いいたします。
はい、この番組は毎週水曜日に配信しています。
はい、ハッシュタグ大福ビスケットで感想ツイートをお待ちしております。インスタもやっておりますので覗きに来てください。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。
もうすぐ夏だね。
それではまた次回、
またね、
バイバーイ。ビアガーデン。